リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
いつも阿部の教会では、私が講談に立ちましたときに、主の皆を賛美しますというふうに言いますと、皆さん方ハレルヤということで答えてくださるようになっています。最初は、阿部の教会に使わされていたときには、おはようございますというふうに皆さんご挨拶しましょう、おはようございますというふうに始めていたんですけれど、途中から主の皆を賛美しますというふうに私が講談で言いますので、皆さん方はハレルヤで答えてくだされば幸いですというふうに言って挨拶をしています。木坂先生がどのような挨拶をされているのか私は知りませんので、いつものように、場所は違いますけれど、私が主の皆を賛美しますと言いますので、皆さん方はハレルヤで答えてくだされば幸いだと思います。主の皆を賛美します、ハレルヤ。皆さんすごい大きな声で答えてくださって感謝します。いつもね、私が、行っている床屋さんに行って、桃谷教会でご奉仕をしますので、少し髪の毛を整えなきゃいけないということで、あの1000円カットというところに行っていたんですけれど、そうしますと、切り終わった後少し頬がふっくらとしてますねと言われましたね。妻はね、もっと早く散髪に行くようにというふうに言ってたんですけれど、風邪をひいたり、また足がね、痛くなって立てなくなって歩けなくなったりして、1週間ほど前に行ってきたんですけれど、行ったのはいいんですけどね、朝起きてみたら今度からピーンと立ってましてね、これなんとかしなきゃいけないと思ってね、朝一生懸命水をつけて、そして子供がアイロンというのを持ってますので、アイロンで整えてきたんですけれど、まだ立ってないでしょうかね。ちょっとそれが心配なんですけれど、いつも桃谷教会の人たちに対しては私に本当に親切にしてくださって、いろいろなことをしてくださることを感謝しています。実は阿部の教会で交換講談をしてほしいという信徒の方のご意見があって、要望があって、そしてじゃあどこの教会の先生と交換講談しましょうかと言いましたら、ぜひ桃谷教会の木坂先生と交換講談をしてほしいということが役員会で、言われましたので、木坂先生にそのことをお願いしますと、いいですよというね、返事をいただきました。それで私が今日こうして交換講談でこの桃谷教会でご奉仕をさせていただくことになりましたけれど、実はこういう体をしていますけれども、のみぞ心臓のような小さな心臓しか持っておりませんので、皆さん方に支えていただいて、そして今日の聖書の箇所からね、恵みをいただきたいというふうに思っています。私は今日の聖書の箇所であるマタイによる福音書20章の1節から16節にかけては、いろいろな場所で同じメッセージを語らせていただきました。しかし語る場所、時、聞く聴衆によって、さまざまな恵みがあるんだなということを私は今まで体験してきました。今日は桃谷教会でこうして語らせていただく中で、神様がどんな恵みを私たちにお与えくださるのかということを楽しみにしています。今朝は、桃谷教会員の方々とともに、聞くマタイによる福音書20章を通して、神様は私たちに対してどのような恵みの世界を見せようとされているのかということをご一緒に、神様からの御言葉を通していただきたいと思います。さて、はじめに20章の1節に目を向けていただきたいと思います。天の国は次のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていったというように、イエス様はブドウ園の労働者の例えをもって天の国、つまり天国のことをお話しされました。イエス様は例え話の名人であると思います。イエス様はお弟子さんたちに対して、天国とはこんなところだよということを 天の御国の例えを話を通してお話をされたのではないでしょうか。私が小学生の頃だったか、もしくは中学生の頃だったか忘れましたけれども、国語の教科書の中に芥川龍之介が書いた蜘蛛の糸という大変有名な物語が掲載されていました。芥川龍之介も太宰治も聖書をよく読んでいたと言いますから、著書の中に聖書の背景がなかった、ないと言ったら嘘になるのではないでしょうか。蜘蛛の糸のストーリーについては、ここにおられる方々はすでにご存知のことと思いますが、お釈迦様が極楽から地獄の方を覗かれると、地獄で埋めいている一人の極悪人であるカンダタがいました。しかしその極悪人カンダタは一度だけ蜘蛛を助けたというような出来事がありました。それをお釈迦様が思い出されて、お釈迦様は極楽から地獄に向かってカンダタの方に向かって蜘蛛の糸を垂らされます。そうしますとカンダタはその蜘蛛の糸を見つけ、そこに手をにし、そして登っていきます。極楽に向かって登っていくわけですけれども、あともう少しというところまで来たときに、あまり勢いよく登ってきたんでしょうか、疲れてしまってふっと一休憩しようと思って下を見ますと、なんと大勢の人たちがその蜘蛛の糸に手をかけているのを見て、これは俺の糸だ、お前たちは離せ、手を離せと言った途端に、蜘蛛の糸がそのカンダタのその上からスプツンと切れて、カンダタは地獄の奈落の底に落ちていったというような、そんな話です。人間とはどのようなものであるかということが、この蜘蛛の糸の物語には如実に記されていると思います。これは自分が先に見つけ、自分のものだ、みんな手を離せ、俺だけが助かればいいんだといった、そんな気持ちでいると共に地獄に落ちていってしまいますよといった内容であります。私たち人間社会のあり方そのものではないかなということを思わされます。ではイエス様がお話しされたマタイによる福音書の20章に記されている天国のお話とは、お話の天国とはどのようなところなのかということを皆さん方とご一緒に見てまいりたいと思います。イエス様がこの例えをお話しされましたその背景は、今日の聖書の箇所の少し前、マタイによる福音書の19章の16節から続いていると言えると思います。一人の青年がイエス様のところに、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いんでしょうかと質問をしたと言います。そうしますとイエス様は、神の教えを守りなさい、掟を守りなさいと告げられ、青年はどのような教えでしょうかと問いますと、イエス様がその教えを告げられると、そのような教えはすべて守っておりますと答えたので、イエス様は青年に向かって、あなたの持てる富を売り払い貧しい人たちに施しなさいと語られたと言います。すると青年は悲しみながら去っていったと記されています。それはその青年は多くの富を持っていたからだと言われています。そのイエス様と青年との間になされた永遠の命をめぐる一連の対応を目にしていた弟子の一人であるペトロは、19章の27節において、この通り私たちは何もかも捨ててまいりました、捨ててあなたに従ってまいりました、では私たちは何がいただけるでしょうかと報酬を求めたと言います。ペテロはとても正直な人間であると思います。イエス様はペトロが要求した報酬については決して否定されていませんが、しかし19章の30節を見ますと警告を与えておられます。しかし先に緩む多くの者が後になり、 後にいる多くの者が先になる。自分こそ一切を捨てて、イエス様に従っていると思っていると、かえって後回しになりますよ。と、お弟子さんたちに対して注意されていると思います。イエス様は、報いはあったとしても、それは私たちの計算や取引ではなく、むしろ、それは神様からの恵みであり、この世的な世界ではない世界が信仰の世界であると教えておられます。私たちの信仰はどうでしょうか。ペテロ的な思いはないでしょうか。ともすると、そんな考え方が現れてくることが時にあるのではないでしょうか。私はこれだけのことをしているんだから、当然これだけしてもらうのが当たり前だと考える。それは親と子の関係から夫婦の関係や信仰生活における教会生活に至るまで案外と根深く残っているのではないでしょうか。存在しているのではないでしょうか。どうでしょうかね。私は外で一生懸命仕事をしている。当然家に帰ったら妻はね、全部家のことをしてくれるのが当たり前、そんなことを思っていることはないでしょうか。妻は妻でね、一生懸命いろんなことをしています。主人が仕事をしている間、遊んでいるわけではありません。でも主人は一生懸命、俺は帰ってきてね、大黒柱として働いたんだ、だから俺は家ではゆっくりしていいんだっていうような、そんな思いがね、ふとふつっと湧いてくるかもしれません。妻がね、手伝ってよって言ってもね、いや俺は仕事で疲れているんだっていう感じでね、当然家のことはあんたがするのが当たり前だろうっていうような、そんなことをね、思うかもしれません。でも教会もそうかもしれません。私は一生懸命教会でイエス様のこと、神様のこと一生懸命している奉仕をしているんだ、だから当然私はね、これだけのものを与えていただくのが当たり前じゃないかっていうようなこともね、思うかもしれません。親は親でね、一生懸命あんたたちのことを育てたんだから、当然ね、将来親が年を取ったら自分のね、面倒を見てくれるのは当たり前じゃないかっていうふうにね、そんなふうに子供に思うかもしれません。そんな思いがね、ふつふつっと人間の心の中に存在しているっていうのはね、あることではないでしょうかね。そこでイエス様はペテロに対して二十章のブドウ園の例え話を持って語られたと言えると思います。イエス様が語られたこの例え話の中に最も大切な真理が隠されていると言えると思います。二十章の一節、天の国は次のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていったとあります。このところで教えられますことは、信仰というのは人間から始まるものではなく、ブドウ園の主人である神様が自ら私たち人間を招かれることから始まるんだということが語られていると思います。しかもそれはハガキや招待状といったものではなくして、招く主人が直接自ら出向いて来られるということです。神様は私を、そしてあなた方を素晴らしい恵みの世界へと招き入れようと、私たちのところに自らが出てきてくださって、おいでくださって、招いてくださるお方だということです。愛ということを考えてみたいと思います。愛していますよといくら口で叫んでも、具体的な行動、意思行動がなくては相手に伝わりません。ブラジルにね、自分の好きな人がいるとします。その時に地球の反対側のブラジルの人に向かってね、私はあなたを愛してますよと、ここで一生懸命叫んでもね、それは届かないと思います。手紙を書くなり、メールを送ったり、電話をかけたりして、また行って 会うなりしないでどうして自分の思いが伝わるでしょうか。ある解説書には、愛する者は出ていきます。自分の方から手を伸ばし、苦しむ者、やめる者のところに出て行かれる。神は御子イエス・キリストとなって私たちのところに来てくださった。私たちはここに神の愛の事実を示されるとありました。信仰というときに、ただ何もせずにいるのではなくして、神様の招きに応えて、葡萄園に行って、働き人となって働くならば、神様はその報酬を、報いを約束されます。一日一デナリオンという報酬をすべての人に約束してくださいます。葡萄園の主人は9時頃にも出かけています。そして広場で何もせずに立っている人たちを見られました。その者たちは招く者が声をかけない限り何もしない、いや何もできないような者たちであったのではないでしょうか。その人たちに対しても声をかけられふさわしい賃金を払ってあげようと招かれました。この招きは朝早くから始まり9時、12時、3時、夕方の5時頃と何度も何度も繰り返されています。このことは決断のチャンスは決して一回限りではないということを教えています。もう誰も期待しない、諦めきったような中でもなおも神様は私たちのところに来られ私たちを求めておられるということです。この招かれたということの意味については初代教会、中世、近世、現代、夕方の5時は今というように歴史的に捉えることができます。また、初めに招かれた者たちはユダヤ人、そして9時に招かれた者はサマリア人、そしてギリシャ人、ローマ人というふうに言って、私たち日本人を5時というふうに捉える見方もできます。また、招かれた順番に、朝早く雇われた労働者は、若い時に招かれた者、9時から12時頃は青年時代に招かれた者を代表し、そして3時は60歳代から70歳代の人、そして最後の5時という時間は、最後の最後の晩年に救われた者というふうに、捉える見方もできます。しかし神様はどのようなものであったとしてもどのような方であったとしても神様は受け入れてくださる方だということを私たちはこのところから見ることができます。私は何度か転職をした経験があります。就職試験も何度か受けたことがあります。皆さんがある会社の人事担当者であったとします。もし皆さんが人を雇い入れる場合、どのような人を採用するでしょうか。当然会社の目的にかなった人を雇い入れると思います。朝早く労働者を雇いに行った場合、労働者を雇い入れる条件として、働いてくれる人の体力、能力は優れているか、また真面目に働いてくれるかということを条件に挙げると思います。それでも労働力が足らない場合、人手が欲しい場合には、少し条件を緩くして働く人を雇い入れるのではないでしょうか。このような考え方がこのように世の中における常識です。しかし、葡萄園の主人は、主人である神様はこの世の考え常識とは異なっています。この当時ユダヤの国の労働時間は朝の6時から夕方の6時までというふうに決まっていたそうですけれども、夕方の6時まで残り1時間しかない者たちのところにも行かれ、6節、 なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねられるお方なのであります。すると彼らは七節の言葉、誰も雇ってくれないんですと言わざるを得ない立場のものであったというわけです。誰も雇ってくれないような立場にいる者たちの気持ちはどのような気持ちであったでしょうか。働きたくても誰も雇ってくれない、どうすることもできないような、諦めきったような、それでも諦めきれないような、そんな思いがあったのではないでしょうか。もうダメだという気持ちもあったかもしれません。そんな絶望の中にいる者たちのところにも来てくださって、あなたも葡萄園で働きなさいと声をかけられるというわけです。少し前までは日本では若い人たちが働く職場がないと言われてきました。あっても労働条件が過酷であるとも言われていました。今の日本は景気が少し良くなって上向きになってきたのでしょうか。労働者の立場としては売り手市場とも言われています。お隣の韓国では現在不況で、大学を卒業しても就職できない人たちが多くいると言われています。私も何度か転職をし、職は今のハローワークというところでしょうか、良い仕事がそこに行ったことがあるわけですけれども、良い仕事がないといったことも経験しました。しかし幸いにしていくつかの国家資格を持っていますので、その資格を生かせば仕事は何とか見つかりますが、夕方の5時労働市場に立っていた人たちは資格もない、体力的にも劣っていたのかもしれません。そのような中で、あなた方も葡萄園で働きなさいと声をかけてくださった葡萄園の主人に対して彼らはどんなに喜んだでしょうか。もうダメだという絶望的な状況の中にあっても、あなた方も葡萄園に行って働きなさいと声をかけてくださる、それが神様です。葡萄園の主人は神様のことを言い表しているわけですが、神様は他でもない、あなたを、そして私を必要としておられるお方だということです。さて、報酬を支払う時になって主人である神様の行動に目を留めるならば、神様は監督に言って、最後に来た者から順番に賃金を支払わなさいと命じておられます。最後に来た者たちはなんと1デナリオンという報酬をいただいたというわけであります。賃金が支払われるところを見ていた者たちは、1時間しか働かなかった者たちがこれだけもらえるならば、朝早くから働いた者たちは我々はもっとたくさんもらえるだろうというふうに期待したわけです。当然そう思うのが普通の感覚です。しかし朝早く来た者たちも1デナリオンという報酬であったと言います。それで朝早く来た者たちは不平不満を主人にぶつけました。あなたは午後の5時という6時までの労働時間の終了まで1時間しか労働しなかった最後の者たちに、たった1時間しか働かなかったのにもかかわらず、あなたは1日中労苦と暑さの中で辛抱して働いた私たちと一緒にいたしました、とそんな不平を漏らしました。しかし主人は20章の13節14節においてこのような言葉を語っています。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだと告げたというのであります。私は高校を卒業してある会社の工場で働いていました。当時私は昼間働き、夜は近くの大学に行くというような、そんな生活をしていました。私が大学に行ったのは高校を卒業して1年間働いた後でした。大学の入学金を稼ぐために1年間働きました。そして、その後大学を に受けて大学に受かりましたので、その大学に行ったわけですけれど、私が大学4年生の時になった時に、ちょうど大学を卒業した方が私の勤務している職場に配属されました。その配属された人は私と同じ年齢でしたけれど、私はその人と話をしている時に、その人の給料を聞いて驚きました。私は高校卒業して4年間働いているにもかかわらず、まだ1年も働いていない、今年大学を卒業したばっかりの新卒の人と、その給料を比べて、その新卒の人の給料が高かったということで、すごく驚きました。私はそんなバカなことがあるものか、と不満を持ったものです。私が1年後、夜の大学を卒業しても、給料はその大学の大卒の人よりも低いということも知りました。入社時の給料のベースが違っているというわけです。今日においては学歴よりも実力、能力を重視する社会となっていますけれども、私が働いていた当時はそれが常識になっていました。その当時私はその会社で働かせていただいているという気持ちは全くありませんでした。働いてやっているのだというのはそんな気持ちしかなかったものです。振り返ってみるならば、自分の心の中に存在する傲慢さというものに気づかされます。その時には働かせていただいているというそんな感謝の気持ちはなかったということを今もなお私は後悔しています。たとえ一般的な社会はそうであったとしても、天国において見るならば、神様は私たちに対してどのようなものも差別されないお方だということを私たちはこの聖書の箇所を通して教えられます。私が小学校6年生の頃です。ある時自分の母親に対してこんな質問をしました。母ちゃん、母ちゃんは子供が全部5人いるけれど、母ちゃんはその中で誰々あんちゃんの方がね、可愛いじゃろうね、一番可愛いじゃろうね、何々あんちゃんは頭もいいし、よくね、家のことも支えてくれるし、と言いました。すると母親は急に悲しそうな顔をして私にこんなことを言いました。母ちゃんは自分の子供たちに対して誰々が一番可愛いとか、誰々が誰々よりも一番可愛いとか思わんかったよ。みんな一人一人可愛かったよ。みんな平等に扱ってきたよ。目に涙をいっぱい溜めて言いました。そんな母親の姿を見て、私はもうそれ以上何も言うことができませんでした。私は、安倍の教会の牧師として、牧師に使わされて10年目を今年迎えましたが、安倍の教会に使わされる前は、北九州市の八幡教会で6年間牧会をさせていただきました。牧師をさせていただきました。その時、2人の子供が小学生ということで、実家の宮崎まで高速道路を使って行って、まあ一般道路も走りますけれども、6時間余りかけて田舎に帰ることができましたので、学校が長期休暇になると教会の方々に許しをいただいて、そしてよく帰省していました。その時母親は高齢でしたけれども、まだ介護施設には入ることがなく一人暮らしをしていました。母の髪の毛は白くなり、背中は曲がり、随分と年を取りながら、私たちが田舎に帰るよと電話をすると、自分の生活を維持するのが精一杯のにもかかわらず、布団を干したり、家の掃除をしたりして、私たち家族が帰ってくるのを楽しみに待っていました。私たちが田舎に帰り着くと、母は必ずと言ってよいほどに、二人の孫である、私の子供にお小遣いをあげていました。 母は国民年金をいただいていましたけれども、国民年金の加入期間が短いこともあり、満額はいただくことはできませんでした。そんな年金で生活をしていました。私はつつましい生活をしている母のことを知っていましたので、母ちゃんあげんでもいいよ、というのですけれども、宮崎にいる私の上の兄の子供たちがよく近いということもあって遊びに来ていたようで、その度ごとにお小遣いをあげていたようです。ですから私がいいよと言っても、私の子供にも同じようにしてあげたいというそんな思いがあったようです。私は母の生活状況を知っていましたので、母ちゃんと言うと、えっちゃがえっちゃが、お前にあげるのと違うちゃから、よと言って、私の子供たちにお小遣いをあげていました。子供たちは母がどのような生活をしているかを普段から私は言い聞かせていましたので、遠慮して受け取ろうとはしませんでした。でも母親の気持ちもわかりましたので、もらっていいよと言うと、子供たちは、おばあちゃんありがとうと言ってニコッと笑って嬉しそうにして受け取っていました。そんな母もすでにこの世の生涯を終えて旅立っていきました。このように人間の母親が自分の子供一人一人を、また孫の一人一人を同じように愛しているのに、まして天の御国の神様は、どのような人であったとしても、どのような状況にある人であったとしても、たとえ何もできないような赤ちゃんのような人であったとしても、等しく同じ恵みを与えてくださるお方だというわけです。最近の日本では、自分の母親が自分の子供を虐待するといった不幸な出来事があるということを耳にすることがありますけれども、しかし天の御国の神様は決してそのようなことをなさるようなお方ではありません。第一ヨハネの手紙4章の10節11節にはこのような御言葉が記されています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神が私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきですとあります。神様は私たちを天の御国に招いてくださる方であり、それも自分の一番愛してやまない一人子である御子イエス・キリストを十字架につけてまで、私たちを限りない愛をもって示し、そして私たちを招いてくださったお方だということです。そのことを通して、私たちは愛することがどのようなことなのかということを知っている者たちです。このことによって、神様によって今私たちはここに招かれているわけです。教会は神の国、天の国の雛形だと言われています。雛形である教会において、私たち一人一人を招いてくださったことに感謝して、それぞれ与えられている賜物を生かし、神様に仕える者たちでありたいと思います。あなたを、そして私を招いてくださった神様、そのことを私たちは感謝したいと思います。この桃谷教会に招いてくださった神様は、皆さんが喜んでできる限りの力を尽くして神の国のために労してほしいと願っておられますし、また期待しておられます。私はもう年を取って何もできないと思われる方がいらっしゃるかもしれません。でもあなたがこの教会に属してくださっていることが、大きな神様にとっては素晴らしい喜びなんだということもぜひ知っておいていただきたいと思います。いやー、若い時のようにはいろんな奉仕はできません。そのような人はどこにあっても、どのような時であっても、できる最大の奉仕があるということを忘れないでいただきたいと思います。それは 祈るということです。教会のことを覚え、牧師先生のことを覚え、牧師先生の家族のことを覚え、教会に一人一人のことを覚え、また教会から離れている人たちのことを覚えて祈ることができるはずです。神様は私たち一人一人を期待しておられます。一人一人に目を注いでおられます。あなたは私にとって高価で尊い。私はあなたを愛している。私はあなたを愛している。私の愛に応えてほしい。神様はそのように願っておられる方だということです。牧師先生や牧師の家族のことについて、皆さん方は祈っておられると思います。もしそのことをしていただけないような、そのような牧師であったとするならば、本当に悲しいことです。寂しいことです。ぜひ、牧師や牧師家族のこと、そして教会一人一人のことを覚えて祈ってほしいなと思います。そして、イエス様の愛によって一つとなって、人を裁くのでなくして、互いに許し合い、愛し合って、支え合って、神様の愛で満ち溢れる、教会をさらに築き上げていただきたいと思います。それが、主の本来あるべき姿ではないでしょうか。あなたも武道園行って、働きなさいと招いてくださっている神様の招きに、答えて喜んで主に仕える者たちでありたいと思います。一言になります。天の下の神様、あなたの御名前を感謝をいたします。このようなこの桃谷教会において御言葉を取り継ぐその技をなさせていただいたことを心から感謝します。神様、話すものは本当に神様拙いものであったかもしれません。でもあなたが一人一人に目を注いでくださって愛しておられる方々であることを神様この者は今日このところにおいて教えられました。私も武道園に行ってあなたの技を成したいという人たちで満ち溢れている教会であることを神様は私は教えられました。どうぞお一人お一人が主の技に励むことができるように、そしてあなたの御栄を表し、そしてあなたが召してくださるときにハレルヤ主よ感謝しますと、そのような思いを持ってあなたの元へと帰ることができるように、お一人お一人のうちに主の豊かな祝福と恵みがありますように、今日この礼拝に集うことができなかった兄弟姉妹たち、お一人お一人も主は覚えてくださって、次週にはこの礼拝に集うことができるように導いてください。すべてのことにおいて主の御業がなされることを願い、これらの祈りイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。